ジョニーです。
松尾です。
2017夏、いや春だな、うん、春の本の話、
はい、
まあ、冬と春かな、そういう意味じゃね、久しぶりで、半年ぶりですから。
確かに半年もあったのか、うん、長いな。
ずいぶん読む時間もあったでしょ
う。そうですね、
お互いにこんな本読んだよという話をね、
うん、
とりともなくさせていただければというふうに思いますが、
はい、
じゃあまずはいつも通り私からいくと、
はい、
心コネクト、
うん、
読みましたよ。
まあ自分はねアニメしか見てないですけどね、アニメ大好きですから。
そう
ね、心コネクト大好きですよ。
いやしかし、うん、ラノベとはいえ、11冊
はあ、
読みました。
読みました。
もう完結？完結です。
お
なかった
なかった。
まあそうね、でも読んでる時間多分1時間どうすんな、うん、
まあ、確かに2時間はかかんないですよね。
2時間ぐらいで読めるね、感じで。あのやっぱアニメは本当に前半の前半ぐらい、
あ、こ
う山で言うと多分3号目ぐらい。
あ、そんなもん
アニメって、
うん、うん、
あれだよね、あの最初の初期メンバー5人に後輩2人加わるんだけど、それないよね。
知らない、
ね、
知らない
よね、
うん、
そうそうそう、あの年取るんですよちゃんと、
うん、
で後輩2人入ってきて、うん、とかっていろいろあるんだけ
ど、はい、
あの後もねアニメの後も結構面白いギミックたくさんあって、うん、なんかね、風船カズラ、久しぶりに言ったね、風船カズラ、風船カズラの仕掛けてくるこうトリックというかその超常現象、
うん、
面白くて、結構あれアニメ版だとどういうあれなってたっけね、なんか痛みを共有するとかだっけ
もあったし、うん、あとはまあ入れ替わっちゃう、
あ、そう入れ替わっちゃう か子供に戻るもあった、
あったな、あったあったあったあった、
子供に戻るもあった。あのあとね、いくつかあって人の願望が分かる、
うん、それはあのメンバーだけじゃなくて、
あのむしろランダム、学校の中のランダムで、
それはあったような気もするけどな、
うん、あったかもしれないね。それから、そう思ったことが突然伝わるはあったよね。
あった。
だから他人の願い偶然見る、そういうの言ったね、目の前の人物を他の誰かに見せてしまう能力、
それはあんまり記憶いないかも。
そうか、そのシーン要はあの俺と松尾さんが話してんだけど、俺が例えば松尾さんの奥さんだって思えば、うん、松尾さんは奥さんと話してる気になる。相手からは 俺のことが松尾さんの奥さんに見えてる。
なるほど、はー、ね、そんなないない
な、ないね、多分ね、そういうのとかなんかね結構あって、
うん、
最後の方とかもね結構異世界飛んじゃったりとかするんですけど、なんか風船カズラがやってくる、仕掛けてくるその仕組みっていうか、その超常現象がまあそれなりにやっぱ考えられてるんだけど、結構最後の方無理があってきて、うん、でまあ終わり方もなんとなくなんだけどね。
じゃあアニメがやってるところあたりがちょうど面白いあたり、うん、
まあ、面白くなり始めぐらいですかね、あれからまたそう後輩が出てきて、後輩を巻き込んでいろいろあったりとかして、で風船カズラの仲間も、風船カズラの仲間が出てきて、風船カズラの仲間も実はこうなんて一枚岩じゃないことが分かってきてみたいな、風船カズラと最後共闘したりするんですよ。これがなかなか面白くてね、
うん、だってたまに今でも、うん、見ますもん。
見ますか。
見返しますもん。
うんうんうん、
心コネクトは。
いやなかなかねいいですよ。
うん、
ラノベとしても。
ラノベで読むかって言われるとちょっとどうかな。そうね。ジョイカでしょ。しかも。
ジョイカ。あっという間に読みますから。
まあね。うん、
かも終わり方は割とあれだし、最後のこう敵気象転結のその天から血に向けていく流れみたいなのもまあまあ読んでて、あこの作品はなんていうの、小説としてもそれなりに面白いなっていう感じはあります。良かったですね。
長く時間が取れたら読めるかも。
そうだね、
一気読みで。
確かに確かに。じゃあそんなわけで、
はい、
はい、
いいですか。
うん、
じゃあ次自分行っちゃいますよ。
うん、
じゃあ自分はね、まずね、アキラとアキラ、知らないですか。
知らない。
今ね、多分ね、本屋行けば多分どこでも平積みしてるんじゃないかな。
うん、
池井戸潤の。
おお、池井戸潤ね。
書き下ろし、
うんうんうん、
でいきなり文庫で出た作品で、
はいはい、
うん、めっちゃ分厚いですよ。600ページぐらい
あるかな。厚いね。
うん、ただね、やっぱね、池井戸潤はね、
うん、
読ませるのが本当うまい。
うん、君そのフレーズ好きだよ。
うん、本当にでもね、そういう
作品の好きだよ。
そういう作品が好き。引き込まされる、
読まざるを得ない。
そう、もう止まんなくなっちゃう的な、
うん、
もうね、それに出会いたくて本を読んでるみたいな、
あそういう
ところもあるのかもしれない。
そういう体験がむしろしたいぐらい。
そうそうそうそう、うん、そのアキラとアキラってこうなんかこう育ちがこう貧乏な、
うん、
苦労人のアキラという少年と、うん、
はいはいはい、
家が裕福で、
うん、
もうなんかこう親父が社長の会社とか、
うんうん、
ちょっと裕福なアキラ、この二人の少年が、
うん、
こう少年時代から大人になって、
うん、
こう同じ銀行に勤めることになって、
うん、
でその銀行の中でこうどうサラリーマン的な感じで、
うん、
こうどうなっていく、
はいはい、
でその金持ちの方のアキラは、
うん、
その会社をちょっと継がなくちゃいけなくなるみたいなところもあったりして、
うん、親父のね、
そうそうそう、うん、で銀行出て、
うん、
だけどやっぱり銀行とは絡むよねみたいな、
うん、
でその中でまたアキラとアキラがこう、
なるほど、
絡んでいくみたいな。
ビール
ビールなんか確かにそこだけ言ってるとなんかビールって言われても否定できない。
完全なビールなのね。
だけどあのね、池井戸潤はねすごいと思うのはね、やっぱそのなんかサラリーマンの苦悩みたいなところがねよく分かってるんですよね。
うん、
でサラリーマンが読んでも誰でも面白いと思いますよ、うん、池井戸潤は、
うんうん、まあまあまあまあそういうセールスの仕方をしてるよね、
うん、
すごいもんね。
意外と他にいないじゃないですか、そんなにいっぱい。
そうね、
サラリーマン的なその葛藤だったりとか、
まあまあまあそうですね、まあまあ、まあそうだよね、今誰かって言われたら池井戸潤だろうね、
うん、
そういうのはね、
やっぱそういう意味でね、この「アキラとアキラ」っていう作品も、
うん、
あの池井戸潤的な作品で裏切られるっていうことはない、
はいはいはい、
いい作品でしたね。
ああなるほどね。
以上です。
以上ですか。じゃあ続きまして私から、まあ、ここからはちょっと古典に行きます。
古典、
古典でもないか、パウロ・コエーリョさん、
全然知らない。
11分間って、まあ、ブラジル人作家なんですけど、
ね、
11分間っていう、
11分間、
あの何だったか誰かにおすすめされたんですよ。これを読むと自分のセックス感が変わる。
俺も11分間って聞いて、
うん、
オナニーの時間か
な。いやまさにそうなんです。あの結局その主人公は今のアキラ君じゃないけど貧しいところから体一つでスカウトされてヨーロッパに渡って、ヨーロッパで踊り子みたいなことをやって、
男
女女
女,
女で踊り子やって、うん、まあ、当然の流れとして売春婦になって、
うん、
みたいな。でスイスの売春役で働いて一財産稼いでからブラジル帰って農園やろうと思ってる。
なるほど、
ね、うん、でその結局その売春婦から見ると売春宿から宿で口説かれて、
うん、
なんかこうご飯ごちそうになって、まあ、ホテルに行ってなみたいな流れを毎日のように繰り返してると、男はこの挿入してからの11分間のためだけに私にこんないい思いさせるんだなっていうことを冷徹に思っていくわけ。
なるほどね。
いろんな男がいるけども全員求めてくるのはその11分間だと。
なるほどね。
そのアプローチの違いみたいなのも書いてって、
でもやっぱ思いますよね、男って、女性に優しくするのって、なんかもう最終的にセックスしたいからなんじゃねえかって。
まあまあ、冷静に考えるとそれとか、だから本当そういう意味で11分間。
なるほどね。
っていうタイトルなんだよね。で、この中で、いくつ、何人か男が出てきて、いろんな男を見てくんだけど、その中でね、一人はものすごい優しい、お金持ちの、イギリスの多分証券マンかなんかが何回か来てくれるんだけど、こいつがね本物のエースなんですよ。ほう。だからまずほら俺ってド S じゃんみたいなやつだとは全然違うエースなんですよ。
なるほど。
とにかく私はエースだから、これ以上踏み込んでくるならお金はいくらでも払う、ただその代わりその始まってから最後までは逃がさないみたいな、なんかから始まって、そのなんていうのかな、 S という S ってこういうことなんだよっていうさ、僕は SM 系結構その考え思考として好きなんで、やっていくとその圧倒的なお金と圧倒的な教養の前ひり伏すしかない状況に、お互いの相手関係をそこだけの箱の中に閉じ込めて楽しむみたいなのをこう延々と書くんだけど、この描写がまた素晴らしいんですよ。お前を爆発させてほしいのか。
どういうこと。
相手が無知の枝を彼女の性器に近づけるのが見えたみたいな。彼女っぽいんだけど、そして上から下へとこすりつけ、クリトリスに触れた瞬間彼女はコントロールを失ったみたいな。このなんかなんていうのかな、その描写がまた良くてね、なんかあ本物の SM ってここだよなと思うんです。従いたい、従わせたいみたいなのがこうその二人の間の中だけで完結してる関係って美しいなと思ってね。
なるほどね。
そういうこともありながら、そういうようなことが延々と書かれていって最後ブラジルに帰るっていう話なんだけど、女性が一人でこの世界で成り上がるためにはどうすればいいのかみたいなこと、もう言語もできないような、ね、ポルトガル語しか喋れないブラジルの女の子がヨーロッパにダンサーとして行ったら、まあ自然とこうなるわなみたいなのを淡々と書いた小説。
結構古典なんですよ、
ね。まあまあ古典って言ったのに2006年か。
ああ、まあじゃあ最近じゃ
最近か。最近でももう多分ノーベル文学賞かなんか取ってる人だから。まあまあある種の古典
ですよ。昔からいる人が割と最近書いた的な感じです
。まあそう大御所さんからね。本当にそういうじゃね。順位とか。役がすごく綺麗で、なんか村上春樹みたいな文章。結構。
読みやすく
ですね、はい、じゃあ交代します、
はい、じゃあ次はですね、私井岡俊の大将っていう、
聞いたことあるような気がするな、
でも多分割と最近の作品ですよ、大将っていう作品なんですけど、これもまたね、不幸な少年の話です。不幸にもですね、両親を、火事で亡くしてしまうんですけど、
火事ね、
火事で、それがねまたね事故じゃないんだなこれがっていうね、その主人公の少年がいるんですけど、その親戚、遠い親戚みたいなところに、なんかすごいこう太った醜いお母さんと、なんかすげえやんちゃっぽい少年がいて、その家族とちょっとだけ交流するんですよ、その子供がね まあ悪いやつなんですよ。
絶対悪、
絶対悪。なんかね、ちょっと最後尻すぼみしちゃう作品ではあるんですけど、うん、こんな悪いやついるっていう。ちょっとあのこの先ね、うん、もし読む方がいればちょっとネタバレする部分もあるので、
はいはい、
あれですけど、
うん、
その少年が、うん、ここ家に泊まりに来たわけですよ、
うん、
あのその少年のね、
うんうん、
もうまだ両親が生きてる、
うん、
でちょっとなんかそのクソババアが、
うん、
そのなんかちょっとどっか出かけるから、うん、ちょっと預かってくれみたいなこと言われて、
はいはいはい、
預けるんですよ。でそいつが、まあ、表面的にはこう、まあ、そんなに悪いやつじゃない印象を、うんまあ、両親が与えてはいるんですけど、
はいはいはい、
本当少年が腐ってるんで、カレーを作るみたいな、
はいはいはい、
子供たちだけでカレーを作ろうよみたいなこと言って、うん、カレー作るんですけど、
うん、
そこに睡眠薬を混ぜて、あの両親を、
うん、
寝かせるんですよね、眠らせるんですよ、うん、でそいつでもねその時まだ小6とかだと思うんですけど、
うん、
眠らせて、でその奥さんをあのレイプするっていう、
ほう
で
やってるね。
その時の、
うん、
そいつ小6なんですけどタバコ吸ってるんですよ、
うん、
でそのタバコの、
うん
まあ、火が原因で、まあ、ちょっとここ細かく言うと紆余曲折あるんですけど、タバコが原因で火事になるんですよ、
はいはいはい、
でその火事で、
うん、
起きる少年たちは目が覚めて逃げれるんですけど、
うん、
両親は睡眠薬を飲まされてるから、う
ん、あ自分は食べてないんだ少年は。
少年は食べてない、
うん、
でその両親は寝ちゃってて、うん、火事に気づかなくて死んじゃうみたいな、
うん、
そういう、まあ、ある意味そいつのせいで死ぬみたいな、
うんはいはいはい、
でそのまま両親死んじゃったから、
うん、
その遠い親戚のクソババアとその少年のところに引き取られるんですよ、
はいはいはい、
でその両親が残した財産とか土地とかもう全部取られちゃって、その両親にね、
うん、
で挙句その少年悪い方のね、
うん、
やつとそのババアはこれはこれでまた血はつながってないんですけど、
うん、
セックスしてるんですよ。
おーおーおー
っていうね、なんかこうね、ほんとおどろおどろしい世界なんですよ。
ねえ。
で、
そうです、
その2人が成長して、
うん、
その引き取られてた方は弁護士になって、
うん、
でそっちのその悪い方は、まあ、なんかそれなりに生きているんですけど、うん、またそのそいつがまた少年が腐ってるから、
うん、
本当いろんなその悪さをする中で捕まるんですよ、
うん、
捕まって弁護士にその少年を指名するわけですよ、
はいはい、
いい方のね、うん、主人公の方をで指名して、またそこであのそいつはまたその弁護士っていう立場だから守んなきゃいけないわけじゃないですか、
うんうん、
その立場を利用してなんかこうコロコロコロコロ転がして面白がるみたいなね、
はいはいはい、あ、なるほどね。
でそのいい方の主人公の少年はその親が死んだ真相を知らないわけですよ、
はいはいはい、
でその悪いやつはその弁護士になってからちょこっとちょこっとそれをバラしていくんですよ。あの夜なんで両親は起きなかったんだろうねって、
悪いやつだね、
そう目が覚めなかったんだろうねみたいな、うん、カレー持ったのって俺だったよねみたいな。
で、
うん、っていうこと
を、何が楽しいんだろうね。
そうで、いや要は本当にそいつが少年が腐ってるから、
うん、
人が苦しむのを見るのが楽しくてしょうがないんですよ。
なるほどなるほど、ただそれだけなんだ。
そうそうそう、っていうね、そのなんて言うんだろう、好奇心で、
うん、
人をなんて言うの、それだけ転がせる、
うん、
っていう、そのなんかね、こう悪、本当に悪だなっていう描写がね、
うん、
そこはすごく面白かったです。
いやー、なるほどね、
っていうそんな作品ですわ。
救いはあるの、
うん、 いは別にない
ですかね。絶対役がおりましたっていう。
そう。
だから最後は尻すぼみなんですけど、
その悪としての描写は、うん、とても良かったかなと。あ、
まあ、最近なかなかそういう気持ちいいぐらいの悪ってなかなかいないですからね。
そうですね。
分からんでもないかもしれない。ただ、なんていうの、気持ちの良くないものを見たなっていう感じですか。
そうそうそうそう、
独量感は
胸クソ悪くなりたい方は読んでいただいたらいいかな。
やるせないなっていう。
主人公なんでもうそんな不器用なんだよっていう。
次僕でいきましょうか。
はい、
新釈諸国話、
うん、
太宰治。
お、太宰、
うん、なんですけど、
読んでないな。
読んでないでしょうね。でも僕は思い返せば、まあ、太宰それなりに読んでるかな、
うんうんうん、
多分中でも多分一番面白い太宰の中では。なんか結構そのなんていうかな、物語自体は伊原西学とかのそのあれをオマージュ引っ張ってきて自分なりにアレンジして出してる話なんだよね。なんか世間芸体画とかさ、
うん、
そういう有名な作品から一部引き抜いてきて短編に仕立ててるんだけど、これがねめっぽう面白いんだよね。
へ、
あ、そういう話なんだという、なんかなんていうの、日本の昔話みたいなのを太宰風にアレンジしてやってるんだけど、
うん、
そのいい具合の昔話感も残しながら太宰の持つニヒルな感じもありつつ、うん、みたいなのがあって非常に面白くてね、
うん、
そう、まあ、太宰というと人間失格とかさ、
うん、
ビューの妻とかさ、うん、なんかいろいろあるけれども、僕はこれが一番面白いなと思って、
う
ん、まあ、改めてね太宰って面白いんだなって思った次第でございますね、
うん。
女性だとかさ、
うん、
社用とかね、
うん、
それなりに読んだけど、うん、今覚えてるかって言われるとそんなに覚えてないし、
うん、確かにね、うん、だから自分も太宰とか芥川とか、うん、夏目漱石とかあの辺はもうなんかこう、うん、ザクッとこう高校生とか、
うん、
大学生ぐらいの時に読み切っちゃった感があって、うん、もう全然読んでないですよね、
うん、やっぱりこっちも年取って面白さが分かるみたいな、
うん、
まあ、今ちょうど話しの途中だけど、夏目漱石も読んでるんですよ。
お
う、しかも心
おうおう、
うん、この年に読むとやっぱりまた違うね。
まあそういうのはありますよね、うん、
面白いな。漱石今ちょっとね再挑戦ブームみたいなのが自分の中にあって、
うん、
昔本当に読めなかった愚美人草とかさ、
うん、
草枕とか読み始めて挫折とかしてるんだけど、いまだにまだ俺には早いなっつって全然読めねえっつって読んでなかったりするんだけど、まあ、心はやっぱりさ中学生でも読めるからさ、
う
ん、
そうですね、
今読むとまあなるほどそういうことかと思ったりとかしてね、うん、やっぱ世間が広がったね中学の時よりね、
まあそれはね、
いろいろ分かるようになったなと思って、漱石ってこういう気持ちでこう書いてたんだろうなっていうのがやっぱり当時と全然印象が違ってさ、心読んでたよ、
はい、なるほど、
そんな感じがあって、なんか今改めて日本の文豪たちを読み返すブームの真っ最中でございます、はい、じゃあ松尾さん。
自分はね遠田純子っていう、
相変わらず分かんないね。
そう、雪の鉄器っていう、多分ねそんなに、うん、わーって売れた本でもないと思います、うん、多分、
はい、
たまたま自分が行った書店が押し出してたみたいな本だったと思うんですけど、あのねここ半年の中で読んだ中で間違いなく一番面白かった。
あ、面白かった。
面白かった本当にね、うん、最後まで読み終わって、うん、あ、本当にいい作品読んだなと思いました。
おお、それ読んでみたいね、うん、そこまで言うんだったら。
雰囲気としては天道新たとかが好きであれば多分好き、読める、永遠の子とか、
はいはいはい、
あのね ただひたすらまたこう恵まれない主人公なんですけど
君そういう本読みね、
そう別に選んでるわけじゃなくて、うん、なんかそういう本が多いんですけど、うん、あの恵まれないその主人公がただひたすらまっすぐに生きるっていう本なんですけどね、うん、あのそうなんていうのかな、あれなんていうか、あの庭師っていうのかな、
うん、
庭師、
庭職人
や、庭職人なんですけど、うん、まあその生まれも不遇なんですけどね、
うん、
そのまあ自分のせいじゃないんですよ、うん、自分のせいじゃない、自分の親父のせいなんですけど、
うん、
まあ、ある、まあ、家庭が壊れちゃうわけですよ、
うん、
でまあ死んじゃったりもするわけですよ人がね、
うんうん、
自分のそのでも子供ってそんなに別に何だろう責任は取れないし、ま
あ、取れないしな、
だけど、
うん、
それをただ愚直にひたすら償いを続けるんですよ。
償うの？
償うんですよ。
すごいね。
で償いのためにやってるんですけど、その償いをその自分の大切な人のためにやってるんですよ。またそこはねちょっと話し始めるとちょっと長くなっちゃうんで、
うん、
詳しくは話せないんですけど、
うん、
その親父が、
はい、
まあ、殺しちゃったような感じの人の、うん、まあ、要は子供が自分の恋人だったわけですよ、
うん、
でそこがまたちょっとこう償う相手がまた違う人がいてっていうちょっと複雑なんですけどね。
なるほどね。
だけどその女の人のために自分が愚直に償いを続けていって、うん、じゃあその先に何があったのかと、そういうところが多分これを行き着く先なんですけど、うん、俺には無理だと俺には絶対できねえなっていうことを、
そういう愚直さ、
そうで口が別にうまいわけでもないし、
うん、
庭師としての腕はまあ結構いいんだけど、うん、もうそのね、なんだろう、もう絶対自分にはなれない、
うん、
そのもう憧れですよね、
はいはい、
なんかこういう愚直さみたいなものが自分にはないなって、うん、
なるほど、
ね、でも最後がまたいいんですよね。
へ
ー、電車の中で、
うん、
泣いちゃうかと思いました。やばいと思って、ふわーってなってる本当にね、良かった、この作品良かったし、
ナンバーワン、今期ナンバーワンぐらい、
まあそうですね、ここだから少なくとも半年では間違いなく一番、
へー、いいね、これ
そう、なんかまっすぐな人間、
うん、
なんか小ずるいこととか、
うん、
ちっぽけだなと思いますよ本当に処世術とかねいらないのかなって思うぐらいね、なんかそういう、うん、生き方ですよね、うん、なんか、うん、若い人に読んでほしいしこういう作品は、うん、
推薦したい、ぜひ。
もう俺汚れ切った
テクニックを使いすぎ
る、そうそうそう、
これで
3つ
ずついきましたね、
うん、
そうね、あと何かあるかなと思ったけど、まだあれはね、一旦じゃあここで切ります、
そうそう、
はい。